うちの教会にはここにですね、1545年版、1545年に発行されたマルティン・ルター訳の聖書が、これはプロテスタントの原点みたいなものですけども、プロテスタントの教会の流れにいる人はですね、人は良い行いによってではなく、キリストへの信仰によって、神の前で義、正しいと認められるという教えを信仰の核心としています。その教えが信仰義人と呼ばれる。ただ、ルターは当時も今もですね、良い行いの大切さを否定する偽教師であるかのような非難を受け、また受けています。例えば最近、現代のロシア正教ってね、自分たちこそが正教だって言ってるんですが、プロテスタント信仰は同性愛のような不道徳を推奨する堕落した教えだというふうに語られています。しかしルターが強調したのはこういうことなんですね。最高の良い行いとは神が使わせてくださった救い主イエスを信じることだ。イエス様を信じることが最高の良い行いで、そこから全ての良い行いが生まれるんだ。でもここでまたちょっと次の問題が出てくるんですね。キリストへの信仰が最高の良い働きであるなら、どの程度の信仰を持っていれば神の前に義と認められるのかという、人や自分の信仰を評価する落とし穴にはまる可能性があります。実際教会から離れる人の中にね、こんな風に言う人、自分のような弱い信仰しか持てないものはここに居場所がない。しかし今日のところは、ね、特に五世で不経験なもの、また不信仰なものを義と認める方への信仰が説かれる。不信仰なものに信仰を生み出すのが神の働きなんです。しばしばこんなふうに言うわけです。もし私が江戸時代の厳しい迫害にあったら、すぐに信仰を失うに違いない。そういうのは危ないのよ。どうしてかというとね、迫害の中で迫害に耐える信仰を創造する神様がいるんです。だから自分はダメだって言っちゃったら、神の御業が働く余地を自分で止めることになる。よくね、本当に私のような弱い信仰で、キリストに言う人がいるんだけど、これも危ない。だって、信仰は神様が創造してくださる。聖霊様が生み出してくださる。大体ね、最初から目に見えない創造主を信じられるぐらいだったら、神の御子が人となる必要はなかった。改めてですね、3章31節からちょっと見ていきたいんですが、3章31節で、私たちは信仰を通して立法を無効にするかってわけのわかんないこと書いてある。どういうことかというと、パウロが宣教したときに、イエス様を信じるだけで救われるんだと言って、食物立法だとか、ね、が割礼を受けるとか、そういうことを抜きにですね、すぐに神の民となれるということをパウロが言った。当時のユダヤ人にとっては、立法を無効にする。でも、パウロが言ってるのは、そうじゃない。キリストを通して、 立法が確立されるんだということを言ったんです。そして信仰ということでアブラハムに、皆さん、ね、私たちの信仰はどこから始まってるか、イエス・キリストから始まってるっていう人は聖書全然分かってない、ね、私たちの信仰は、ね、人間的に考えるとアブラハムから、アブラハムこそが全ての信仰の父なんです。で、4章1節で、ね、だからそれではなかなか神秘、何を見出したと言えるのかということが、何を見出したと言えるのか、肉による私たちの父アブラハムに関して、アブラハムが発見したというよりはアブラハムのストーリーをもう一度見直しましょう。もしアブラハムが行い、またはアブラハムの自身の働きによって義とされた、神の前に正しいと見られたのであれば、彼は誇れることを持っている。しかし神の御前ではそうではない。聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。いつも言いますが、新約聖書で旧約聖書の引用が括弧で引用されたときには必ず開いてください。開かないと分かんないんです、本当に。これはどこに書いてあるか、新改訳の、ね、下にちゃんとどこを開いたらいいかって書いてあるんですね。3節のところを見ると、創世記15章6節で、創世記15章6節を開きました。ただその時も、これもね、いつも言いますが、ね、当時はね、文章を残すなんて大変だったんだよ。だから本当にね、文字をね、とてつもなくね、節約しながら肝心のところしか書いてない。15章6節だけ見たら分かんないんですよ。14章から見てると分かんない。ね。創世記14章何が書いてあるかというと、アブラハムがね、甥のロトが北の王国の4つの連合軍にですね、拉致された。で、アブラハムはですね、自分の家で生まれた318人のしもべを急に軍隊に仕上げて、そしてこの4王国連合に勝利したんですよ。で、ロトを奪い返して、そして自分たちがですね、その戦いで分取ったものをですね、14章18節を見ると、ね、メルキゼネキというですね、意図高き神の祭司に捧げたって書いてあるね。とにかくアブラハムがこの北の4人の王の連合軍に勝ったってことはすごいことですよ。まさに神様が起こしてくださったんです。そういう中で、ね、アブラムの信仰、アブラムの行いをねぎらうように15章1節、これらの出来事の後、ね、主の言葉がアブラムに臨んだ。恐れるな、私はあなたの盾である、あなたへの報いは非常に大きい。その時アブラムはずっと思ってた不満を神様に打ち明けます。アブラムが神様に召された時に神様から言われた、あなたの子孫は塵のように降り落ちるんだ、木の塵のように。ところがいつまでたっても、ね、アブラハムとサラに子供が与えられない。15章2節3節、 アブラマ本体、主アドナイヤハベよ、神であれば主よ、何をあなたは私にくださるのか。こんなぬんどりものじゃなくて子供が与えられたいんだよ。私の相続者はあのダマスコのエリエゼルという私のしもべの責任者のようなものになるのか。あなたが私に子孫を与えるっていうのに誰も与えてくれないから奴隷を相続者としなきゃいけないんですか。神様に訴えた。そこで15章4節、すると見よ、主の言葉が彼に臨む。そのあなたのしもべを、ね、後継ぎにしちゃいけない。ただあなた自身から生まれてくるものか、あなたの後を継がなければいけない。さらに主はご自身の約束をアブラムに納得させるために彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えてみなさい。これがさ、なかなか東京では通じない話。北海道と大雪山のふもとでは、ね、夜になって天を見上げて星を数えられるかっていうと数えられないのよ。絶対数えられないよ。もう本当に天の川なんて数えきれない星がパーッとあるんですよ。アブラハムの時もそうだった。神様もおっしゃった、あなたの子孫はこの数えられないほどの数に増え広がるんだよ。その直後に記された言葉は、アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。この言葉がローマ書で引用されて、信仰義人っていうと、だからローマ書、あの創世記の15章6節のことなんですよ。で、皆さんこの文章を読んだんですね。なんで神様はアブラムに見せたんですか。それは彼が信じられなくなってた。なんでいつまでたっても息子が与えられないんですか。息子が与えられないっていうことを神様に食ってかかった、その彼に私たちの内側から生まれるっていう神様が生み出してくださる。信仰っていうのはあのね、ギリシャ語のピスティスっていう言葉は、あの真実と訳した方がいい場合が結構ある。この、ね、真実っていう表現の仕方は、あの今のローマ人時代ちょっと元に戻るとですね、ローマ書の3章のですね3節4節を見ると神の真実ってことですね。この神の真実っていう言葉は、ね、神の信仰とも言いますよね。ピスティス。だからピスティスって言葉を、ね、あのこのローマ書の 3章の3節4節では真実って言います。例えば日本語でよくね、イワシの頭も真実からってね、わしの頭だってありがたいと思ったらそこでありがたいことが起こるんだよみたいな。 よく大切なのは新人の心なんです。新人の心を持ってる人は、ね、大丈夫なんです。本当かよ。でも別にそしたらさ、統一教会の話とかする必要ねえんだよ。何を信じてるかってのはとてつもなく大切なの。そして聖書が言うところの信仰とは、神の真実、キリストの真実に対する応答なんです。だからここでね、神様がアブラハムを外に連れ出して見上げてごらん、夜の星をどこ行ったかどうか知らんけども、とにかく夜の星を見てごらんなさい、あなたの子孫はこのようになるって言って、アーメンって答えた。これが神に喜ばれた信仰なんです。だから神の真実を示してもらったことに対してアーメンと応答するのが喜ばれる信仰なんです。だから、ね、ローマ書の4章の2節にあるようにね、アブラハムには誇れるものはない。神様がアブラハムを召し、アブラハムに信仰を与えてくださったということを言っています。さらに4章4節5節4節、働く者にとって働くっていう言葉と行いっていう言葉は実は同じギリシャ語使われていますけれどもね、要するに私たち働いたらそれに対する報酬をもらえるのは当たり前でしょ。でも聖書が言う信仰とは何かというと、働きがない人、ね、要するに報酬を与えられるにふさわしくない人に報酬が与えられることなんだよ。ここで不経験なものを義と認める方を信じる、これはねすごい矛盾なんですよ。ローマ人の手紙の一章の18節を見ると、ね、不経験に対して神の怒りが敬意されている。不経験っていうのは地獄にふさわしい人間のことを不経験と言うんですよ。地獄にふさわしい人間に信仰を与えてその信仰を喜ぶっていう不思議なことです。神様が地獄にふさわしい人間を最初からね、あなたは正しいなんて言ったら、こう道徳律が成り立たなくなるよね。そういう途方もないことが書いてある。不経験とはソドムとゴムラのことを言うときに不経験と言います。だからソドムとゴムラのような人間を、ね、神は信仰に導いてその信仰を喜ぶ、ね、だから言ってることは、私はもともと信じられなかった。そう信じられなかった私に神様は信仰を生み出して、あなたの信仰は大丈夫だよって言ってるんですよ。全部神様から始まってるんです。ところがしかしはね、信仰によって義と認められる、信仰という私の行為によって義と認められるのだっていう誤解してる人がいる。それはいいんだけど、最初のうちはいいんだけど、そのうちだんだん、いや、自分には義とされるにふさわしい信仰はないっていう落とし穴にはまる。で、教会に来てもね、私のような不信仰なものが話になってくる。何言ってやがるんだよ。で、その上で、さらに、パウロは、ね、ダビデの例を落ちた。ダビデも行いと働きに関係ない。神が義とお認めになる人の幸いをこのように言ってますと言って、幸いなことよ、こう許され罪を負われた人たち、 幸いなことよ、主は罪をお認めにならない人。これもね、格好好きでしょ。旧約聖書のどこなんですか。今日一番最初に読んだ詩編32編、ね、詩編32編に出てくること。ただ、ね、詩編32編を見ると、なんかね、ダビデは自分の罪を黙ってたときですね、心が痛んでしょうもなくなってね、自分の方からですね、罪を告白したっていう感じに書いてあるんだけど、ね、これ物事の見方はいろんな見方があるんですね。ところが、ね、サムエル記を見ると、ね、ちょっとサムエル記もちょっと開いてみましょう。これも簡単に開けるね。サムエル記っていうのは詩編のちょっと前だね。で、サムエル記11章、557ページ。旧約聖書の557ページ。11章の26節から、ウリアの妻は、ウリアさんって何かというと、ね、本当に超真面目人間のウリア。ね、彼が、ダビデ軍に、ね、加わって、で、戦いに出てくる。その時、ね、ウリアの奥さんがバテシェバという超美しい人。ダビデは、ね、家来を戦いにやってて、自分は昼寝むさぼってて、昼寝から覚めたら、ね、目の前に美しい女性がいる。それがバテシェバ、ね。で、バテシェバと寝て、バテシェバが妊娠したっていうことが分かったら、ダビデは、家来の奥さんを奪ったっていうことはダビデにはありえない。だってダビデはね、それまでね、家来思いの人徳のある素晴らしい王様っていう評判だったから、ね、家来の妻を奪ったって形には絶対したくなかった。でどうしたかというとですね、ウリアを戦いから呼び戻してね、バテシェバと一夜を共にしなさい。だから一夜を共にしたらですね、バテシェバが腹を大きくしているのはウリアの種だということになって、自分はね、責められずに済むと思う。僕はウリアちゃんはあまりにも超真面目になっていたから、ね、もう自分の同僚がですね、戦っている時に妻と面倒なんかできないと言ってやれをするわけですよ。で、ダビデは困っちゃってさ、警官来るって、どうしたかと、ね、ヨアブという自分の将軍にですね、手紙を書いてですね、ウリアが死ぬように、ね、戦いの前線に差し出せって言って、で、ウリアは死んじゃうんですよ。こんな卑怯な王様いたらとしたら皆さんどう思う？どんなやつ死刑だって思うでしょ？ところがさ、ダビデはどうだったかというと、ね、11章の26節から27節に書いてあることは、ね、ウリアの妻はね、自分の夫が死んだことを悲しんで喪に服してた。ね、その後、ダビデは、家来思いのね、王様であるふりをしてですね、彼女を自分の妻に迎えた。ね、そこから子供が生まれるって話になった。神様はね、本当になんだよ。なんて卑怯なことをやるんだよ。自分の体面を守るために人を殺すなんてありえないじゃないか。で、12章1節、主は、ね、ナタンをダビデのことに使わせた。で、ナタンは、ね、ダビデに、あなたが罪を犯したっていうんじゃなくてね、いや、こういう例があるんだけど、こういう例、ね、こんなことをする人どう思うって聞いたら、ダビデは即座にそんなやつは死刑だ！で、それに対してナタンは、それはあなただと言って、自分は死刑にふさわしい人間なんだって思うわけですよ。で、そういう中で、さらにナタンはですね、ダビデ家がこの後どういうひどい話になるかということを言う。で、その話を聞いてダビデは恐ろしくなってさ、第2サムエル12章の13節、その時に初めて私、主の前に罪あるものです。散々脅されて、で、ごめんなさいって言ったんです。その他の中にはですね、主もあなたの罪を取り去ってください。すご 物いらないからね。この都合のいい話。でも、ダビデはその前散々悩んでたってことも確かだ。でね。で、悩んでたところで、自分の罪を告白したら許されたっていう話を、詩篇32編に書いてある。ね、詩篇32編だけ見るんじゃなくて、その文脈を見ると、ね、ダビデの罪が許されるってことはどれほど大きいことかわかるね。なんで神様がダビデの罪をそんなに許してくれたの？神様が最初にダビデを選んで、ね、ダビデを通してイスラエル王国を建てようと神様が計画したから、ね、このダビデの罪によって神様ご自身の計画を無理することができない。ね、でもダビデがそれで偉大なのは何かっていうと、これをね、家来に書かしたんだよ、ね、いかにダビデがひどい人間かっていうことを誰もが分かるように、自分の恥をさらして、それを永遠に地球上の全ての人間が知ることができるように残させたんだよ。これがすごいことだね。ここまでできる人はまずい。そういう意味で、ね、結果的にダビデは、ね、本当に許されるふさわしい人間になっていくわけです。言いたいのは、ダビデは信仰によって義とされたんですか？そうじゃない。神様がダビデに目を留めて、ダビデに悔い改めを与えたんです。で、その結果として、ダビデは罪が許された。それを受けて3章9節で言って、この、ね、ダビデのように罪が許される幸いは、ね、かつれのあるものに与えられたんですか？かつれを受けたものに与えられたんですか？って、次の話が出てくる。じゃあこのかつれという儀式、これもまたね、見ると、あぜんとするの。要するに、ここで言ったのはね、じゃあ、罪の許しは、ユダ人は自分は割礼を受けてる。割礼を受けてるってのはユダ人だ。割礼を受けてないってのは無割礼の人間で、地獄行きの人間だ。って、ユダ人は思ってたんです。そうですか？で、アブラハムはいつ割礼を受けて、割礼を命じられたの？アブラハムは割礼という儀式をいつ教えられたんですか？これも意外に知られてるんですね。これ創世記の17章を見ましょう。これもちょっと開きましょう。創世記17章。創世記17章の話は、理解するため創世記16章から見ましょう。16章の話って、これもね、本当にすごい話。ね、創世記15章で神様はアブラハムにね、あなたの子孫は星のように増えるって言って、当然サラもサライも妻のサラさんもそれを聞いてるはずなんだよ。ところが16章1節を見ると、16章1節2節を見ると、なんかね、サラは言うわけです。私からアブラハムの子孫が出てこないみたいと思って、あの女奴隷のハガルっていうのがいるから、ハガルさんとあなた関係を持っている、で生まれた子を自分たちの子にすればいいじゃないって、もう極めて人間的に考える。でハガルがアブラハムと関係を持って子を宿すわけです。今度さ、サライが頭に来てね、なんだ、あの女奴隷のくせにアブラハムを宿して、何言ってんの、もう自分で言ったんじゃないか。でハガルがですね、結構ちょっと高ぶった態度を見るもんだから、取るもんだから、あのサライが頭に来てですね、あのハガルを出してくださいってアブラハムに言う。アブラハムもね、全然あの奥さんに逆らうと怖いと思ったから、ね、サライも言うとおり、あ、いいようにやったらいいよってね、ハガルも追い出されるわけ。 で、そこで、ね、ハガルがもう水もなくなってですね、死にそうになったところで、ミツカイが現れて、ね、ハガルに言うわけ。サライのもとに行って、身を低くして使いなさいって言って、身を低くして使えて、結果的にアブラハムのもとでイシュマエルが生まれた。16章、16節。ハガルがイシュマエルを産んだとき、アブラハムは86歳。で、17章にする。さて、アブラハムが99歳のとき、主はアブラハムに現れた。アブラハムは86歳から99歳まで13年間すっ飛ぶんですよ。あれで神様は、ね、アブラハムとサライが勝手に自分たちの考えでね、女奴隷のハガルから子孫を作ったらいいんだということを神様はとても、ね、悲しんでたんですよ。だから、ね、でもイシュマエルが生まれたでしょ。で、サライの性格からしたらですね、イシュマエルはですね、後継ぎになれないと分かってから、イシュマエルが、ね、独り立ちできるまで待つわけですよ。その年数が13年。で、17章1節になって、ね、神様が、待って、13年ぶりに会われてね、アブラハムに言うわけ。お前に対する約束を覚えてるか。お前の子孫をね、星のように増やすんだ。それはサライとの関係から出てくる。ね、ついては、ね、ちゃんと約束をこれ以上忘れないように、お前の名前を変えるって言われて。アブラムをアブラハーム、ね、アブラハーム、多くの国民の父だ。それから、サライの名前もサラというんですね。でそのようにした上で17章11節あなた方は自分の奉仕の肉を切り捨てなさいで私とあなた方の間の契約の印として割礼が受けられる。そうするとこの流れを見ると、ね、アブラハムとサライが神様の約束を十分に神様の御心を知ろうとせずに勝手に人間的に考えて、ハガルから、ね、子供が生まれると考えちゃった。それを神様の意に反してたわけです。で、13年間神様は待った上で、名前を変えて、この割礼という儀式を与えて、ね、割礼を通して、あなた方は、ね、アブラハムの子孫は神の民であるということを、覚えるだろう。かつて何のために与えられたかというと、不信仰なアブラハムとサライに、ね、もう一度契約の原点に立ち返ろうよというので与えられたのが、かつてなんです。で、その後、イサクが誕生するまで、まだ一つストーリーがあってさ、ソロモンとコモラが滅ぼされるのをね、待つという話になってで、21章になって、ようやくイサクが誕生する。本当はさ、16章の後にさ、イサクの誕生になればさ、全然こうね、現在の、大体アラブ人との問題も大体一瞬だったり、アラブ人はイシュマエルが自分たちの祖先だった、アブラハムの後継者だった。ね。ユユダヤ人、キリスト教徒は、ね、イサクこそが契約の民だったと思って。まあ、そのあたりから、まあ、いいんですけども、とにかく言いたいのはどういうことかというとね、ロマ書の4章の9節で、割礼の話が出てくるときに、割礼はどの時点で与えられたかというと、まさに、アブラハムが不信仰に陥っていた、そこに神様がもう一度ご自身を13年ぶりに表して、そして、契約を思い起こしなさいよって言って、そのために割礼という意思が与えられた。そしたらね、割礼によって救われるんじゃなくて、もともとの原点、神がアブラハムを召し、またアブラハムの自分に子供が生まれないよって言って嘆いた時に、空の 保証を見せて、あなたの子孫はこのように増え広がるんだ。それに対してアブラハムはアーメンと答えた。その信仰が義と認められた。そこからアブラハムの子孫が始まるんであって、アブラハムの子孫はかすれによって成り立つんでもあって、ね、アブラハムがまだかすれなんか話を知らなかった時に空の星を見てアーメンと答えた。そこからアブラハムの信仰が始まる。信仰が義と認められるという信仰が始まって、私たちはそれに習うんだ、ね、私たちもだからアブラハムの子孫となるためにカツレオの儀式を守るとかね、それから食物立法を守るってなって、アブラハムと同じように、ね、イエス様のありがたさを示されて、それに対してアーメンと答えたことによって私たちは神の民となった。そのことが4章の11節に書いてある。彼はこの原文の語順ではこう書いてある。彼はアブラハムは割礼という印を受けました。それは信仰によって義とされたということの印なんだ。だから信仰によって義とされた結果として割礼が与えられた。それは彼がまだ割礼を受けていないと思う。だからアブラハムは逆説的に全ての無割礼の者の父ということ、ね、アブラハムが全ての無割礼の者の父ってすごいって言うんです。でそれに続けて、ま、でもそれは同時に11節、彼が割礼の父となるため。割礼の父ってアブラハムから割礼が始まっているという意味で割礼の父。でも考えてごらんなさいよって私の父アブラハムが無割礼であった時の信仰の歩みに従うのが私たちなんです、ね、アブラハムが信仰なんか、いや割礼なんか話全然知らなかった時に空の星を見させられて、そしてそれをアーメンって答えた、ね、その姿に習うのが私たちなんだ。で信仰によって義と認められた結果として割礼という儀式が与えられた。で大切なのはアブラハムと同じように、ね、自分の信仰に悩んでいるときに神様が私たちに信仰を与えてくださったという原点に立ち返る。とにかく、ね、良い行いではなく信仰によって義と認められたという人の模範としてアブラハムやダビデの例が出されてくるんだけど、アブラハムだって信じられないときに神様が信じた。ダビデだってどう考えたってあんな、だって許しちゃいけない、許しちゃいけない人間を、ね、許された。でそこからダビデの信仰が出てくる。そうすると、ね、信仰っていうのは外から与えられる。僕はいつも言うけど、自分の中に、ね、神経症的な傾向、神経症的な傾向とは何かというとね、自分で自分を信じられないんですよ。で、これはね、多くの日本人が持っている傾向なんです。小さい頃からね、もう失敗しちゃいけない、ね、確認しましょう、確認しましょう、と確認許可。でそのうちにさ、どうやって信仰を自分の中に信仰を生み出そうと思って、どうしたら信仰を生み出すか、ある種の賛美をしたら信仰が生まれる、どこどこの集会に行ったらいいかみたいな、ね、どうやったら信仰を生み出すか考え出す。本当に危ない。聖書は何と言ってんの、そ東京でそんなの信仰しょうがないですね。みんなで大切なのかな。で、とにかく長野でもいいんですけども、とにかくね、星の見えるところにみんなで行って、ね、星を見せたい。まあ、これ別に死ぬの。プレゼントによってみんなも死ぬわけだからね。とにかく言いたいのはね、神様がご自身の秘蔵物を見せて、ね、信仰が生まれる。だから、別にいいんだよ。 富士山って綺麗だなと思って、この富士山は誰が作ったのかっていうふうに感動してもいいんです、ね。神様をお作りになった世界を見ることによって、その結果として信仰が生まれる。それから次は何かというと、聖書を読んで ね、ダビデのようなわけのわかんない人間も、ね、本当に最高の信仰者として成長させる神様のストーリーを見るわけです。その結果として信仰が生まれる、ね。私の信仰は自分から生まれるんじゃなくて、神の秘蔵を取る。また神様の救いのストーリーを見ることによって信仰が生まれる。だから自分の信仰に悩む人にね、どうしたらいいんですか？言ってるんだよ、聖書に。それから参考しなさいよ。その鳥がどうやって生きてるのか、野の花がどうやって育つのか、考えてごらんなさいよ。だから信仰が育つための一番の秘訣は何かって参考する。それから聖書を読む。で、結果的に信仰はそこから生まれる。で、しかもそれでもね、私たちは自分の信仰が足りないよって思うよね。その時に先ほどね、黙想の中で読んだマルコの福音書9章を見ると、マルコの9章、福音書の9章のね、19節以降、イエス様が不信仰だよってね、嘆いている中で、何かというとね、弟子が転換の症状に見えますが、とにかく生まれつきですね、本当に、苦しんでいた息子を癒そうと思って癒すことができない。で、この父親がね、弟子ができなかったから、イエス様に向かって控えるにね、もしできるんだったら癒してくださいって言った。それに対してイエス様は何と答えた？できるならというのか、信じる者はどんなこともできるんだ、ね、信じることができるってことはすごいことなんだよと言って、それに対してこのお父さんは何と答える？信じます、信仰な私を助けます。9章の24節いい言葉ですね。信じます、信仰な私をですね、最高の音です。私たちね、よくよく考えてほしい。目に見えない創造主がいて、その創造主が私をね、母の胎でうちで組み立ててくださって、私を生かしてくださるなんて信じられたことは途方もないことなの。それよりも、どうして信じたいと思ったのかっていうことを確かめてほしい。やっぱり私たちは、この世の価値観の中で生きるのを良しとしない。ね、いつも人の顔色を見ながらね、このね、村社会の中でね、見捨てられるように場所を得たいなと思って、いつも見上げだけを見ながら自分を拒否されないかななんて恐れながら、しかも出しゃばりすぎてはいけないってね、自分を生かそうなんて思ったってね、こんな簡単にいかないんだよ。やっぱり私を生かしてくださる創造主で、やっぱり自分が生かされると本当に人の顔色が見ずにですね、自分らしい生き方をしたいと思って、信じたいと思ったんだよ。信じたいと思ったから信じてるんだよ。じゃあ信じたいと思って、そういう人に信仰をどうやって与えられたの？それはね、皆さんのように残念ながら多くの星を見なかったかもしれないけど、ね、別の形で神様に審査する。信じるきっかけなんかね、こういろいろと考えるんだけど、意外にね、信仰者に恋をしたとかさ、そういうことから始まる場合なんですけどね、男性の場合はかなりの確率ですね、女性によって導かれるってこういうのね、まあ、きっかけなんてそういうもんだよ。神様がそういうきっかけを与えた。だから言いたいんだよね。 は信じさせる。で、私たちが言うときは信じます。不信仰の私を助けてください。そしかないんです。どうか本当に自分のうちに神の御業がされているということを本当に覚える。それが信仰によって義と認められる。ね、で最後にもう一度覚えてほしい、ね。ローマ書の4章の5節。不敬虔なものを義と認める方を信じる者には、その信仰が義とされる、ね。不信仰なものに信仰を与えて、その信仰を喜んでくださる。神様を喜ぶ。不敬虔なものを義と、地獄行きにふさわしいものに信仰を与えて、その信仰を喜んでくださるという不思議なことだった。信仰ではなくて、もう必要ない。教会の人だけすごいことだよ。ね、まあ、YouTube を通して見てるから、それだけすごいことだよ。ね、見るべき番組いくらでもある。それをして、福音を聞いて、信じようって思ってるってこと自体がすごいことなんです。天のお父様、私たちは本当に知らないんですね。この信仰が神から始まっていることを忘れて、どれほどの信仰を持ったら許されるのかと思います。それはありません。信じることができないものに信仰を与えてください。そこにあなたの皆様、不信仰に悩んでいる。それ自体信仰がある信じです。どうか